ークチャンネル、農業いけてるね。クロワさん、
ほいほい、
幸せ今突然ですが、
突然幸せかどうかと聞かれて、愛とは言えないかな。
本当に。
おおむね幸せです。
それは幸せ。
おおむね幸せです。はい。
あのね、なんで急にこんなことを聞いたかっていうと、
はい。
私大学の論文で面白いのを見つけてね。
ええ。
それを今日ね、ちょっとお話ししたいなと思ったんで。
お、論文なんか。
うん。
論文とか僕苦手ですよ。結構大丈夫ですか？
大丈夫大丈夫。テーマはむちゃあの優しいから。
はい。
テーマはね、
うん、
農村における幸福度、うん、その評価と分析っていうテーマだったんだけど、
はいはい。
はい。あの、農村に住んでいる、いわゆる都市部外ね、
うん、
そこで農業に従事してる人と、農業に従事してない人の幸せ度とか、うん、生活満足度とかっていう点で、うん、アンケートを取って分析したっていう論文なんですよ。うん、
はい。はい。
すごい面白そうなテーマでしょ？
ちなみにそれってどこが、どういう大学の教授がやってるんですか？
これ、教授、農大？教授？あ、普通、
あ、教授ってか。
某大学の農学部。
某大学の某は出せないんですか？
出して、まずいかもしれないので、某にしといて。
あ、うん、某に。農学部の教授さんが書いてる。
はい、
はい、
そうなんですよ。で、幸せってさ、数値化できないよね、うん、感覚、まあ、感性っていうか、
まあできないよね。
うん、だからね、どうやって調べたのかなって私すごい興味津々で、
うん、
数値化難しいし、こういうテーマってなんかすごくあの、うん、気になったテーマなのね。実は、うん、農家さん結構皆さん大変だし、いろんな悩みとか大変だなーっていう声を結構聞くので、はい、
うんう
ん、いろんなね、自然の天候に左右されたりとって、農作物のね、出来に左右されたりとか、ね、いろんな問題があるじゃないですか。
はい、
だから、はい、どんな風にね、感じてるのかなっていうのはすごく興味があって、
うん、
で、あと生活のね、満足度とかも、やっぱり生活自体が普通の会社員と違うから、どんなものなのかなっていうところを知りたかったんですね。
はい。
はい。それでもうこれ30ページ、32ページ、31ページに及ぶ資料を珍しく読みました。
読みました。
はい、読みました。
うん。
はい。で、じゃじゃんとその結果はね、引っ張りますよ。はい。はい、黒羽さんは、この、どんな風に感じ、どんな風に想像します？幸福がどうかって。
例えば、なんか、お金をね、お金が儲かるとか、
うん、
裕福だとかみたいなね、
うん、
そこを幸福度と判断する人がいたら、
うんうん、
なんか、そこは、
うん、
なんか僕はちょっと計り知れない。うん、農家さんの収入とかわかんないから。
うんうんうん。
だけど、例えば自分の時間とかね。
うん。
まあ、家族との時間とか。
うん。
うん、そういうこと、ほら、うん、なんか、サラリーマンとかって、
うん、
自分の時間ってないじゃないですか。
そうなんです。
なんか、ある意味人の予定が自分の予定みたいになってきて、
うんうんうん、
タスクをどんどんこなしていくみたいな感じ。
うんうんうん、
でも農家さんって、
うん、
まあ全てがね、自分の予定ではないかもしれないけれども、うんうん、その農作物と、
うん、
日々のこう、まあ太陽とか雨とか風とかね、そういうものと、
うんうん、
との関係が、その幸福度につながっているのであれば、
うん。
なんか、そういう面での幸福度ってのは少し高いのかなっていう気がします。うん。
すごいいい視点ですね。
うん。
うん。このね、指標、うん、この論文の指標は、指標の選択は、非常に幸福を丸点としてね。
はい。
最も不幸を丸々点っていう、点数で、一応こう評価、点数分けしたのかな？あ、54321でね。点数分けして、で、楽しさと満足と達成感っていうのを主要な要素。
まさに僕が今言ったことを言葉にするとそんな感じですね。
そうそうそう。うん、そう。そして、あとは項目は16項目。住居、家族、
うん、
友人、健康、仕事、うん、世帯収入、
うん、
余暇、
うん、
精神的ゆとり、
うんうん、
食べること、近所、集落、集落って自治会ね、
うん、
そして治安、自然環境、
うん、
それから社会福祉、
うん、
住みやすさ、結びつきっていう、この項目、16項目の満足の程度を5段階で聞いたんですって。
この項目がなんか素晴らしい。さすが、なんか大学の教授って感じ。
うん、そうだね。うん。うん。そして、農業の意義及び職業として意識したものについては、収入源としてとか、辛いものとか、楽しいものとか、生きがいがあるものとか、自然と共生するもの、教わるもの、惰性的なもの、生涯働けるものの8項目を設定したんです。はい。その項目ごとに、農家さんと非農家さんで、こう数値の比較をしたんですね。
うん。
うん。そこで、それってその比較ってすごくわかりやすいじゃないですか。
はいはい。
ここで、数値の見ると、あ、全体から全、あと全体と、農家さんと非農家さんで出すことによって、幸せを感じている人が多いとか少ないとかって目安になりますよね。
なりますね。うん、
はい。という前置きを元にして、
はい。
はい。幸福度指標の指標の平均値。
うん
うん、はい。平均値が、全体平均で人生においての、幸福度。そして達成感。それから生活水準で3つで数字を出したんですね。
はい。
それぞれに数値化したんですよ。
はい。
はい。で、農家さんと非農家さんを比べたときに、人生における幸福度は、さて、農家さんが高いでしょうか、非農家さんが高いでしょうかっていう質問からいきます。
それって3つあるわけでしょ、今の。
はい。人生全般。達成感、生活水準。
そう。三つ、一個一個比べなくちゃダメですよね。
一個一個でもいいですよ。一個一個でいきましょう。
一個一個の方が。
うん。
で、三つってのはさ、三つの平均値って答えがあるわけです。
総合っていうのがあります。はい。
あ、なるほど。じゃ総合で答えましょうか。う
ん、はい。総合で。はい。農家さんと、じゃあね、全体平均を言います。全体平均が。
ちょっと待って、言わないで。全体平均って何の全体平均ですか？
あ、5点、ほら、5段階評価って言ったじゃん。1から5までのポイントで、1点。
サラリーマンというか、農家と農家以外の全体平均ってことですね。
全体平均。それが、1から、1が不幸だって感じる。5が幸福って感じる。うんそう、5段階で全体、平均は、うん、言いますよ。
じゃあ、当てましょう。
当てましょう。はい。
平均。
はい、平均。
3.6。
まあ近いね。
まあまあ近い。
まあ近いね。
うん。
まあまあ近い。
もう、平均は
?3.87 なんです。
いいじゃない。いいとこ行ってるじゃないですか、僕。
うん。じゃあね、それが平均だとして、
うん、
農家さんと非農家さんは何点かなっていう想像してください。真ん中にいるわけだよね。
なんかね、いろいろ考えて、ああだこうだ言いながらも、実はほぼ変わらないんじゃないですか？
おお、なるほど。
うん。
答えを言いますよ。
項目ごとにね、比べてったら変わるかもしれないけども、結果総合的にやったらほぼ同率っていうのはなんか、僕の予想。
なるほど。じゃあ、答えを言いますよ。聞きたい？
来たい。
引っ張るって。ですね。非農家さんからいきますね。平均値3.77。農家さん4.00。
農家さんの圧勝じゃないですか。
そうなんですよ。農家さん幸せに感じてる人が多いってことなんですよ。
やっぱね。ほら、さっきの平均値が3.8ぐらいでしょ？ねえ、だから、非農家さんが3.7ぐらいだから、別に平均値からそんなに遠いわけじゃない。で、農家さんが4っていうのは、まあ、平均値と比べれば高いけども、でもそんなに差は、ない気がして、平均値から比べればね。でも、もうね、その高い理由が、多分、相手が自然っていうことなんじゃないかな。だから、さっき言った、詳細のカテゴリーで全然値は違うんじゃないかなって気にする。総合点は、なんか案外近かったけども。
実はね、カテゴリー別でも農家さんが圧勝してるんです。
おー、そうなんだ。
そうなんですよ。内訳を言いますと、人生においても全体平均が3.9なんですけど、幸福って感じるの、農家さんは実に4.13なんですよ。非農家さんは3.74なんです。その次、達成度、達成感を感じる。平均が3.86。農家さんは4.0。非農家さんは3.75。で、生活水準に対する幸福感。全体平均は、これ2.98ってみんな不満なんだね。低いんだよね、生活水準に対する満足度って。
平均が2.98。
2.98、これめっちゃ項目で低いですね。で、非農家さんは2.93。なんと、農家さんは3.04。
まあ、そこは、まあ、案外近い。じゃ近いですね。
でも、5段階で真ん中2.5だとすると、全部農家さんは、本当にそこを全て3を超えてるっていうことだから、
まあ、そうですよね。
ほぼほぼ幸せを感じて生きてるっていうことになってくるんですよね。
そうですね。
ただね、一つ、ここでこの論文で言ってるのは、このアンケートに答えたのが、ほぼほぼ年齢が上の人たちなんですね。だって今農家やってる方って平均年齢もう高齢化してるじゃないですか。だからその人の人数が多いので、まあその年代の人がそう感じてる人が多いけど、もっと若いこれからの人はどうかなっていうところは、これから農業をやろうとする若い人はどうかなっていうと、またちょっと違うデータになる可能性は大いにあるわけね。っていうところはちょっと、まだ、疑問の余地は残るところではあるけれども、でも、おおむね、農家さんは幸せだって感じてるってことなんですね。
まあそうですよね。
やっぱね、さっき栗原さん。
さっきのほら16段階のこう分割した、あれの16段階分割の答えは出てないんですか？
16段階分割は、あるあるあるあるあるあ ありますありますあります。
あります、ね、はい。ちなみに16段階の中で農家さんが一番高い数値出してるのと、
うん、
あと、非農家さんが一番高い数値出してるのって全然違うんですか？
高い数値出してるのは、クラさんの読みの通り、
うん、
自然というところなんですね。自然環境。
うんうんうんうん、
で、非農家さんが高いのは、一番高いのは、みんな農家、同じぐらいなんですけどね。一番高いのは、住まいのところ。住居。
住まい。ね。
うん。
逆に一番低いのは？
一番低いのは、集落っていうところですね。人との関わり合い。
ああ、意外にないんですかね。
うん、うん。
なんかありそうな気もするんですけど。逆に、非農家さんの一番高いところはどこなんですか？
あ、非農家さんの一番高いところが、あ、住居、住まい。
え？さっき言ったのはどっち？
ん？
僕は農家さんを聞いてたんだけど。
農家さんが高いのは自然。自然です。
あ、自然。うん。
で、非農家さんが高いのは住居。
住居。
はい。
で、低いところは？
あ、農家さんの低いところね。
うん。
農家さんの低いところは、収入。
うん、うん、うん。
収入です。
あ、やっぱり、うん、結構ね、しっかりと体使って働く仕事だから、
うん、
それに見合ってないなと思ってる人がいるのかもしれないと。うん、
そこは。
で、日農家さんはさっきの集落っていうところね。
そうです。
近所のつながりってとこですよね。
うん。
もうなんか、非農家の方はもう確実に納得できますね。なんか自分たちが非農家だから。
そうですよね。うん。で、高いところの自然っていうところが、他はね、みんな本当に低いんだけども、4.04 ってすごい高いんですよ。
でね。まあ、それは自然と一緒に暮らして、
うん。
るね。自然が相手の仕事ですもんね。
うん、そう。そしてね、一方、非農家さんは、平均全部6項目の平均値見ると、みんなね、コンマなのね、1超えてないの。みんな幸福度低いの、全体が低いの。そこの中で無理やり高いのを探して、それでも 0.88 だったの、住居。みんなね、1行ってないのね。という結果が出ました。
いや、でもね、うん、なんかわかる気がします。
うんうん。
なんかね、
うん、
幸せ云々よりもね、
うん、
ストレスを感じるっていうか、ストレスを溜め込んでる気がする、
うん、
非農家さんたちは。
そんな気もします
ね。幸せ度、ね、それを幸せ度というのかちょっとわかんないですけど、
うん、
まあ、もちろん農家さんにストレスがないとは言わないですよ。
うん。
でも、それを、なんか、いろんなところで、それをこう、軽減するというか、発散するというかね、そういうことができる環境的なものって農家さんあるのかな、っていう。
やっぱり、人間らしい、人間も生き物だからね。やっぱり自然の中でいるっていうところで、やっぱどっかで人間らしい生き方を感じられるんじゃないのかなと思う。
いや、ほんとそう思う。
うん。ねえ、ほんと土を触るっていうことでも。
ねえ、多分農家さんって、
うん、
朝ごはんと夜ごはんは家族で食べれるでしょ？
ああ、それすごい想像できます。うん。
ねえ。
うん、
お昼はね、やっぱみんな子供さんは学校行っちゃってるかもしれないし、
うんうんうん、
農家さんもね、畑にいるかもしれないからちょっとわかんないですけど、うんうん、多分朝と夜は多分家族でね、うん、ご飯食べれるなーとかっていうふうに考えたりもできるし、
うん、そうそうそう。
そういうの考えると、うん、ね、こう人との、家族とのコミュニケーションっていう部分で言ったら、多分農家さん圧倒的に高いですよね、きっとね。
そうね。そして、家族でやっぱり作業を一緒にしたりするから、話はね、共通の話題が まあ、たまに喧嘩とかするとしても、絶対同じことを考えて同じ話題をしてるわけじゃないですか。
そうですよ。うん。
うん。もう家族みんなバラバラ違う仕事してるしから、ご飯も一緒に食べなかったりしたら、どこで会話してんのっていう。
そうですよね。
そう。そこがすごく違う、この幸福感の違いに現れてるのは否めないかもしれませんね。
いやー、まあでも、農家さんが幸せでよかったです。
本当に日本のね、職を担ってる大事な人たちが幸せっていうの
うん。
はすごく嬉しいですよね。なんかほっとしますよね。
ほっとしますよ。
うん。
なんか、
大変だと思いますも
あんなにね、あんな
ん。
にって言うの変だけど、野菜とかご飯とか、果物とか美味しく、いただけてるのが、ちゃんと幸せにつながってるんだなって思えると、余計美味しくなる。
本当ね。多分本当に幸せを感じてる農家さん作るのは、絶対美味しいものができるに違いないですよね。
そうそうそう。そうじゃなかったら美味しくないよ、きっとね。
ねえ、本当そう、愛情を持って育ててね、ねえ、美味しく食べてほしいと思って作ってらっしゃると思うので、そして達成感ってわかる気がしますよね。あ、今年もいい
い
の
や、
で
それはあるよね。
今年もうまくいったな、とかね。
ねえねえ、うまくいったってもこう、一つ一つ、こう、達成したものが手に取ってわかるじゃないですか。
実り
ねえ、
です
大きい
ね。
ね、大きい、こう、トマトが取れた、ナスが取れた、カボチャが取れた、スイカが実った。ねえ、その達成感はやっぱり、非農家さんにはなかなかないものかもしれないですよね。
ないですね。本当に物を作ってない仕事が世の中に多すぎるから、手に取るものはあまりないかもしれないので、本当。ということで、非常に今日はこう真面目なね、テーマでお送りいたしましたが、でも幸せだということを実感して、なんか良かったなと思います、すご
う
く。
ん。なんか、もっとそういうことをこう農家さんに発信していただいて、農業やってみたいっていう人たちにつなげてほしいですよね。
本当にそう思いますね。きっとね、これからお子さんが生まれたりする方にとっても、非常になんか子供と一緒にね、こう自然の中で触れ合えるっていう仕事って、これを見て他ないじゃないですか。どんどん若い方はやってほしいですよね。
なんかね、ちょっとこれは農家さんとは違うのかもしれないですけど、日本という国においてね、もし各家族が自分の食べるものだけを、農作物をね、を、もし作った場合、土地の広さとかそういうのはちょっといろいろあるんでしょうけども、でも自分がね、食べるも自給自足を各家庭がやった場合、一日の作業時間って15分でいいんですって。
たった？
たくさん取って売ろうとか、ね、それを何かに変えようとかって思う気持ちがあったら別ですよ。でも、本当に自分たちの家族だけが食べていくものを作っていくっていうことをやるのであれば、15分農作業をするだけで、それはね、見違えるんですって。その話をなんか別のなんかので僕、この間、ちらっと聞いたんですけど、へえーと思って、たった15分やればいいんだ、
それはびっくりの
と思って。嬉
数
しく。
字です。なるほどね。もう、やる気さえあれば。
そう。だって、
ということです。
今の食料自給率って多分40%ぐらいなんじゃないですか？
38って言われてます。
ね、そのくらいですよね。でね、なんかね、北海道の十勝平野の食料自給率って何%か知ってます？
おかち平野？食用でした。ええー。
1100% です。
え、何その数字？
自分で食べる量の11倍の作物を、十勝平野の人たちは作ってるらしいんですけど、やっぱそれってほら、その作物を売るっていうね、仕事なので、ちょっと自給率とは別の考え方じゃないですか。
そうね。
まあ、それをひっくるめて、日本は今40%、まあ、38%なってるんですけどね。そういうのもまた、農家さんもありきだし、各ね、個人でも農作業っていうのは、いろいろやっていくのもね、ありなのかなって気もしますよね。
本当ですね。きっとそうやってると家族の会話も増えそうですよ。
増えるしね、自分たちで作った食べ物を食べるって安心だし、
あ、もちろん。
ね。
一番
何か、一番安心ですもんね。
安心。今日は自給率のお話で終わりました。
ね、ちょっと農家さんと非農家さんのね、こういう違いがあるんだなって話を聞けて、なかなか面白かったですね。
あ、よかったです。幸せな気分になったところで、今日は、おしまいにいたします。ぜひね、農家さん、こんな野菜、こんな果物、今取れたよっていうお便りをお待ちしています。ここで、シェアさせていただければ嬉しいです。
そうですね。今こんなね、のがこう旬ですよなんていうのはいただけたら嬉しいですよね。
そうなんです。知らない人いっぱいいますから、みんな。
そうですよね。
スーパーに行けばいつも何でもあるから、わかんないんですよ、旬が。ぜひお知らせしていただければ。
農家さんからお知らせいただけるのがね、一番完璧な答えですからね。
そうです、そうです。教えてください。今日も聞いていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週お耳にか
来
かり
週聞いてください。はいはーい、さよなら。
ま